We're in Isaiah. We've been going through the book of Isaiah. This morning we're in chapter 42, and let's begin by reading verses 1 through 4.
はい、イザヤ書をずっと学んでいます。今朝は42章からになります。1節から4節を日本語でお読みします。見よ、私の支える、私のしもべ、私の心の喜ぶ、私が選んだもの。私は彼の上に私の霊を授け、彼は国々に公義をもたらす。彼は叫ばず、声を上げず、巷にその声を聞かせない。彼は傷んだ足を折ることもなく、くすぶる刀身を消すこともなく、誠をもって公義をもたらす。彼は衰えずくじけない。ついには地に公義を打ち立てる。島々もその教えを待ち望む。
Some people have called Isaiah the fifth gospel because of all the references in Isaiah to Jesus.
ある人たちはこのイザヤ書を5つ目の福音書というふうに呼びます。それはこのイザヤ書全体がイエスのことについてたくさん書かれているからです。
And so here, in this part where it talks about the servant, it's really a clear reference to Jesus.
ここで一節に出てきたしもべというしもべですけれども、これは明らかにイエスのことを指しています。
And of course Matthew quoted these verses here from Isaiah in Matthew 12, 18 through 21 to showHow Jesus fulfilled these scriptures in his first coming.
そしてマタイがですね、このイザヤ書を引用して、この箇所を引用して、マタイの12章の18節からのところで、いかにこのイエスが最初に来られた、地上に来られた時に、これをこの予言を成就したかということを示しています。
Jesus is the servant in whom God delights.
イエスは神が喜ばれたしもべです。
You know, twice during his earthly ministry when Jesus came, twice God spoke from heaven in a voice that people could hear. And he said, he announced that his love for Jesus.
このイエスが地上での生涯を送っている間に2度、神は、天の父は、この人に聞こえるような声で、これは私の愛するものであるとイエスについて語られた、宣言されたことがありました。
The first time, you remember, was at the baptism of Jesus.
1回目はイエスがバプテスマを受けられた時です。
You know, in Matthew chapter 3:16-17, it says, When Jesus was baptized, immediately he went up from the water, and behold, the heavens were opened to him, and he saw the Spirit of God descending like a dove and coming to rest on him. And behold, a voice from heaven said, This is my beloved Son, in whom I am well pleased.
マタイの福音書の3章の16節17節に、こうしてイエスはバプテスマを受けて、すぐに水から上がられた。すると天が開け、神の御霊が鳩のように下って、自分の上に来られるのをご覧になった。また、天からこう告げる声が聞こえた。これは私の愛する子、私はこれを喜ぶ。
And it happened again. You remember on the Mount of Transfiguration? That's when Peter took, Jesus took Peter, James, and John with him up to the top of the mountain, and he was transfigured. That was like he just started to shine.
またですね、山の上にある時、弟子のペテロとヨハネとヤコブを連れて山に登っていった時に、そこで栄光の姿にイエスが変わられたという箇所があります。
And again, the Father spoke from heaven, words they could hear, said, This is my beloved Son. And then he said, Hear him. He kind of added that.
その時にもまた、天から父の声が聞こえて、これは私の愛する子、これに聞けという声が聞こえました。
Jesus is the beloved son.
イエスは神、父なる神に愛された、愛されている子でした。
And the father wants that to be known.
そして父はそのことを人々に知ってほしいと思っておられます。
And it's very important that we know that.
で、大事なのは私たちもそのことを知っておくということです。
For one reason, now that we are believers in Jesus, the Bible says we are in Christ.
その理由の一つは、 今私たちはキリストを信じる私たちはキリストのうちにあるものとされました。
It even says in the beloved. We are in this Jesus who is loved by the Father. We are a part of him. We are in Christ.
父なる神に愛されているその御子イエスのうちに私たちもその一部として入れられているということです。
And here's the radical thing that it's really kind of hard to grasp is that the same love that the Father had for the Son, the same love that would cause him to say, "This is my beloved Son." That's the same love that he has for you and me.
そしてちょっとこう納得しにくいことかもしれないんですけれども、これは私の愛することを言われたその父の子に対する愛、その同じ愛が私たちにもまた注がれているということです。
Let's take a look just at a couple verses. Ephesians chapter 1 verses 4 through 6、
はい、ちょっと一箇所見てみたいと思います。エペソ人への手紙の1章の4節から6節。
It says, even as he chose us in him before the foundation of the world, he, God, chose us in him, Jesus, before the foundation of the world, that we should be holy and blameless before him. In love, he predestined us for adoption as sons through Jesus Christ according to the purpose of his will, to the praise of his glorious grace, by which he has blessed us in the beloved.
エペソ人への手紙の1章の4節から6節。すなわち、神は私たちを世界のもといに置かれる前からキリストのうちに選び、御前で清く傷のないものにしようとされました。神はただ御心のままに私たちをイエス・キリストによってご自分の子にしようと愛をもってあらかじめ定めておられたのです。それは神がその愛する方によって私たちに与えてくださった恵みの栄光が褒めたたえられるためです。
Now there's one more verse that I want to look at, and that is John 17, verse 23.
もう一箇所ちょっと見たい箇所があります。ヨハネの福音書の17章の23節です。
And this is when Jesus is praying before the cross. He's praying for those who would come. He started to pray for the disciples that were with him there. Then he prayed for those who would believe. He was praying for you and for me.
ここはイエスが、まあ、最初は弟子たちのために祈っているわけですけれども、その後に今度はイエスを信じる者たち、皆さんや私のためにも祈ってくださっている。
And in verse 23 he says, I in them and you in me, that they may become perfectly one, so that the world may know that you sent me, and here it is, and love them even as you loved me.
17章の23節、私は彼らにおり、あなたは私におられます。それは彼らが全うされて一つとなるためです。それはあなたが私を使わされたことと、あなたが私を愛されたように彼らをも愛されたことをこの世が知るためです。
Now, this is a remarkable verse. I'd really encourage you to meditate on it.
もう本当に素晴らしい箇所だと思いますので、ぜひここを黙想してするといいと思います。
You know, if I was to ask you, do you believe?God the Father loved Jesus. You know, we just have no problem. Of course.
皆さん、父なる神が子なるイエス・キリストを愛しておられるというのを信じますか？本当にこれは納得できることだと思います。
And of course, it would just look. You know, there was a voice from heaven. Of course, he loved Jesus.
もちろんこの天から声も聞こえているわけですし、父なる神がイエスを愛しておられるということは
分かります。No problem, saying, yeah.
問題ないですね。
But we say, do you believe Jesus that the Father loves you? And in our hearts, there may be not as much confidence.
では、その父なる神があなたのことを愛しておられるということを信じますか？もしその質問を聞いたときには、どこかに完全に信じきれない部分があるかもしれません。
But there should be confidence.
でも、実は確信を持つことができることです。
All right.Let's go back here to Isaiah. Jesus came in humility and gentleness. He fulfilled this prophecy, verse 3. A bruised reed he will not break, and a faintly burning wick he will not quench.
はい、ではイザヤに戻りますけれども、イエスはこの予言、本当に謙遜、そして優しいその 姿で地上に来られて、この予言を成就されました。3節のところにあるように、傷んだ足を折ることもなく、くすぶる刀身を消すこともないとあります。
Jesus came to restore people. He didn't come to snuff them out.
イエスは人々を回復させるために来られました。消滅させてしまうために来られたわけではありません。
This image of a smoldering wick, it's an image of like a lamp, an oil lamp that they have at that, when the wick, or when the wick would get, you know, the smoldering wick is one that's kind of smoking and fluttering, almost ready to go out.
ちょっとこの想像してみてください。オイルランプですね。昔のオイルランプ。オイルが入ってそこにこう芯があるわけですけれども、その芯がもう終わりの方になって、火がだんだんこうゆらゆらとこうもう 今にも消えそうな状態になっているのを想像してみてください。
Jesus is not, he doesn't come up to the smoldering wick, you know, and see what's wrong with you.
イエスはそこに来てですね、そのゆらゆらともチカチカしているようなその炎を見て、一体どういうことかと言われたわけではありません。何でもって私のために燃えてないんだと言われたわけではありません。
Just blow it out.
そしてそのまま降って吹き消してしまう。
He's not like that. Isaiah says he didn't come like that.
そのような方ではないと、イザヤはそのためにイエスが来られたわけではないということを言っています。
He comes in order to help to get the to kind of make the flame go brighter.
イエスはそこに来られて、そしてその消えそうな灯芯をもう一度明るく燃えることができるようにするために来られました。
I used to do a lot of backpacking, a lot of camping.
私は今までに何度もバックパックで旅行したり、あとキャンプを外でやったりしていました。
And then you get up in the morning in the mountains, it's always kind of cold, you know, getting up and...
山で朝起きるとですね、だいたい寒いんですね。
Try to get a fire going to warm up.
なのでまずは火をつけて温まろうと思うわけです。
And you know how often it's kind of damp and the wood's damp and it's hard to get the fire going.
でもなかなかこの木をこう燃やすというのは、燃やして火を起こすというのはなかなか大変な作業です。
And you know, you get bark and stuff and get a little flame is going and it's like this is precious and it's kind of...You know, you want it to get a little bigger, a little bigger.
最初少しだけ小さい火がついて、そしてそれがもう小さいその火が非常に貴重なんですね。で、それをそーっとそーっと吹いて、そしてそれが少しずつ大きくなるようにしていきます。
That's what Jesus does. He wants us to burn for him. You know, he doesn't come to snuff us out.
それをイエスは行おうとしてくださっているということです。私たちのところに来てもうふっと吹き消してしまうのではなくて、それをなんとかその火が大きく燃え上がっていくように助けようとしてくださいます。
You know, the attitude of most people, like the smoldering wick would be one that's kind of smoking, sort of irritating, you know, probably irritating the eyes and just, you knowAnd the normal attitude of people would probably be just put that out.
大抵ですね、こうくすぶっている灯芯というのは余計なんかこう 煙が出て、いぶされてしまって嫌がる人が多いんですね。でも早くそんな火消しちゃいなさいという人が多いと思います。
That's how we are probably, but Jesus is different.
それは私たちですけれども、イエスは違います。
He's different.Jesus' mission on earth was to establish justice in the earth, as verse 4 said.
イエスはこの地上、イエスのこの地上でのミッションというのは、4節にあるように地に公義を打ち立てるということでした。
He said he didn't falter. Jesus like just set his mind toward it. He stuck to it. He was going to complete his mission.
彼は決してくじけることなく、もう自分のミッション、目的というのははっきりと動かないものでしたから、それに向かってまっすぐ進んでおられました。
In the New Testament, it uses this phrase. It said he set his face toward Jerusalem. It's just like, I'm going to Jerusalem. This is what I'm going to do. He was going to the cross, to Calvary. That was his mission, and he didn't falter. He didn't. He went right and did it.
新約聖書の中にもイエスは御顔をエルサレムに向けて進んでおられたという表現がありますけれども、もう本当に心を 決めて、そのカルバリの丘での十字架に向かって、まっすぐに進んでおられたということです。
And there on the cross is where he who knew no sin became sin for us, as 2 Corinthians 5:21 says, that he took our place on the cross.
そしてイエスはその罪の知らない方であったというふうにパウロは第二コリントの手紙で言っていますけれども、その罪を知らない方が私たちの罪のために、その罪を十字架で負ってくださいました。それによって私たちが神の前に義となるためです。
But because of this, because of the cross, First John 1:9 is true. He is faithful and just to forgive us our sins.
そしてですね、ヨハネの一章の九節にあるように、神は真実でそして正しい方ですから、私たちの罪を許してください。
Because God didn't just forgive us just okay, yeah, you're forgiven. No, I changed my mind. There was a reason the cross.Is established justice. Okay, there was a penalty for my sin, for your sin. The penalty was paid. Okay, and Jesus did it, but he established justice in that way.
単に神は心を入れ替えてじゃああなた許してあげようと言って許してくださったわけではなくて、ちゃんとそこには義が打ち立てられました。イエスがその私や皆さんの罪の代価を支払ってくださった。その支払いが済んだという、そこで神の義を行ってくださいました。
All right, let's read down verses 5 through 9. They're in Isaiah 42.
42章の5節から9節を読みします。天を作り出し、これを引き延べ、地とその産物を押し広め、その土のために息を与え、この上を歩む者に霊を授けた神なる主はこう仰せられる。私主は義をもってあなたを召し、あなたの手を握り、あなたを見守り、あなたを民の契約とし、国々の光とする。こうして盲人の目を開き、囚人を牢獄から、闇の中に住む者を獄屋から連れ出す。私は主、これが私の名、私の栄光を他の者に、私の栄誉を刻んだ像どもに与えはしない。先のことは見よ、すでに起こった。新しいことを私は告げよう、それが起こる前にあなた方に聞かせよう。
So the Father speaks to the Son here. He said, I will give you as a covenant for the people.
ここで、父なる神が子なる方にあなたを民の契約とするというふうに言われました。
You remember the words of Jesus during the Last Supper?We always read them during the time of communion. But he said, this cup is poured out for you is a new covenant in my blood.
イエスが、最後の夜に弟子たちと食事をしておられるときに、いつもここの聖餐式でも読みますけれども、イエスはこのように言われました。この杯はあなた方のために流される私の血による新しい契約です。
And of course, he was talking about the blood that he would.Spill on Calvary.
そしてもちろんその血というのはこれからそのカルバリの丘で流されるイエスご自身の血を語っておられます。
Okay. Talks about healing the blind.
そしてこのイザヤの箇所では目の見えない人を癒すということが書かれています。
You know, several times in Jesus' ministry, he healed blind people. It was one of the most common miracles that he did.
イエスは何度もこのいろんな奇跡を行われますけれども、盲人の目を開ける、見えない人を癒すということ、その奇跡を最も頻繁に行われたと思います。
And by doing that, he demonstrated not only that he could heal people who were physically blind, he was going to openthe eyes of the spiritually blind, which is basically all of us.
それはこの肉体的に見えない状態を 見えるようにするというその癒しだけではなくて、私たち全てのもののその霊的な目が見えるようになるという、その霊的な目を開くということをこのイエスは奇跡を行うことによって示しておられました。
In John chapter 9, there's that incident where Jesus healed a man who was born blind. He had been blind all of his life.
ヨハネの福音書の9章のところにありますけれども、イエスは生まれながら盲目だった人をの目を癒されました。
Can you imagine? Never seen and then suddenly being able to see?
想像できるでしょうか。生まれてから一度も見たことがなかった人がある時突然見えるようになる。
Well, the Pharisees, as you know, those who were resisting Jesus, they didn't like it, and they were questioning this guy. They questioned his parents. They questioned this guy. They were trying to find something against Jesus.
で、それを見ていたパリサイ人たちはちょっと苦々しく思っていました。パリサイ人はイエスにこう逆らっていましたから、その彼が癒された状態を見て喜べなかったわけです。
で、
でも彼らはパリサイ人たちはこの生まれつき見えなかった人が今見えるようになっているというその事実については、彼が見えない人だったということはみんなが知っていた事実ですので、今見えるようになったというこの事実を否定することはできませんでした。
They've been putting anybody that believed in Jesus, they kicked him out of the synagogue. They basically ostracized them from Jewish life at that time.
でもこのイエスを信じる者たちはすべてこの街道から追い出すと、ユダヤ人社会から追い出そうとしていました。
And anyway, they get this guy and he says, give glory to God. We know that this man, speaking of Jesus, we know that this man is a sinner. And the blind man answered, whether he's a sinner, I do not know. One thing I do know, that though I was blind, I now see.
ですから、この彼らはこの癒された人に対して神に栄光を期しなさい、私たちはあの人が罪人であることを知っているのだと言うと、彼は答えました、あの方が罪人かどうか私は知りません、ただ一つのことだけ知っています、私は盲目であったのに今は見えるということです。
I mean, that is the testimony that all believers in Jesus have. We were blind and now I can see.
で、これは実はイエスを信じる私たちみんなの証でもあると思います。私たちはかつて見えないものであったのに今は見えるようになりました。
I mean, before, I don't know. It's God's grace. I don't know how it happened, but I'm able to believe. I'm able to see.
以前は私は神の恵みというものも知らなかったですし、どうしてこう信じるようになったのか分かりません。慣れたのかわからないですけれども、でも今はこの神の恵みというものがわかります。
And this is really how it is. It was like we were blind and we can see, and that was just a miracle.
これはみんなすべてのものに言えることだと思います。私たちはかつては霊的に見えていませんでした。でも奇跡が起こって今見えるようになりました。
The fact that we believe is not something noble in us.
で、それは実は私たちのうちに何か素晴らしいものがあったからではありません。
As if, you know, I searched the world over and I searched all the philosophies and I read and I have decided I will follow Jesus, you know, like it's some great thing I've done.
さまざまな文献を研究して、研究し尽くして、そして最後に私はこのイエス・キリストというものを信じようと選んだんだ。
I chose Jesus, you know.
私がイエスを選びました。
Sounds almost like Jesus should be honored, you know. But the truth is, I was blind, you know. This is the truth. The truth is, I was blind. Now I can see.
まるでですね、私が選んだというと何かそれでイエスが光栄ですと思ってもらえるようなことのように聞こえるかもしれませんけれども、でも実際はそうではなくて、 私たちは霊的に見えないものであった、それが奇跡が起こって見えるようになったということです。
Okay, now in verses 8 and 9 God, here it comes up again. God always asserts that he is God, and one of the proofs he gives is he can tell the future.
イザヤ書42章のこの8節9節ですけれども、ここで、神はまたこの将来のことを知っておられるということを表明しています。
No other God, so-called God, could do that.
それ以外の神、いわゆる神と呼ばれる異教の神々はこのようなことはできません。
This is one of the things that sets God apart.
これがその将来のことが分かるということ。これが、他の神々 とこの真の神を分ける一つ の要素になります。
All right, let's go 10 through 17.
はい。10節から17節をお読みします。主に向かって新しい歌を歌え、その栄誉を地の果てから、海に下る者、そこを渡るすべての者、島々とそこに住む者よ、荒野とその町々、ケダル人の住む村々よ、声を上げよ、セラに住む者は喜び歌え、山々の頂から声高らかに叫べ、主に栄光を期し、島々にその栄誉を告げ知らせよ。主は勇士のようにいでたち、戦士のように激しく奮い立ち、時の声を上げて叫び、敵に向かって威力を表す。私は久しく黙っていた、静かに自分を抑えていた。今は子を産む女のようにうめき、激しい息遣いであえぐ。私は山や丘を荒らし、そのすべての青草を枯らし、川を乾いた地とし、沢を枯らす。私は盲人に彼らの知らない道を歩ませ、彼らの知らない通り道を行かせる。彼らの前で闇を光に、凸凹の地を平らにする。これらのことを私がして、彼らを見捨てない。彫像により頼み、鋳造にあなた方こそ私たちの神々というものは退けられて恥を見る。
Verse 13 seems to contrast the earlier versesyou know, where it said, verse 2, he shall not cry out or lift up his voice or be heard in the street. And now here in 13, it says, he cries out, he shouts aloud, he shows himself mighty against his foes.
この13節のところは、ちょっとこの42章の前半のところに出てきた箇所と対比しているように思います。2節のところでは、彼は叫ばず声を上げず、巷にその声を聞かせないとありますけれども、今度13節のところでは、時の声を上げて叫び、敵に向かって威力を表すとあります。
But what we're seeing is, both are talking about Jesus. One is describing his first coming, and the other is describing his second coming.
何が違うのかというと、両方ともこれはイエスについて語られていますけれども、2節のところは最初に地上に来られた時のこと、そしてこの13節は2回目に再び地上に来られる時のことを語っています。
And it's really important to realize this is the same Jesus.
そして大切なのは、これは両方とも同じイエスであるということです。
You know, Jesus is both.
イエスは両方ともイエスです。
You know, in the apostle John, remember John, he called himself the one whom Jesus loved, and he writes about how he would lean back against Jesus, you know, as they were there at the table.
福音書を書いたヨハネという人、彼、弟子のヨハネは自分のことをイエスの愛された弟子というふうに呼びました。そして彼は食事の時にもイエス の胸元に寄りかかっていたということも書いています。
I've always liked that confidence that he has. I am the one that Jesus loved.
彼がいつもですね、もう本当に自信を持って、私はイエスの愛された弟子なんだというふうに自信を持っていることをいいなと思います。
You say that too. I am the one.
皆さんも同じことが言えます。私がイエスに愛されたものだと。なぜならば、彼は個人的に皆さんを愛してくださるからです。
He is love. It will never run out. The fact that he loves you doesn't mean that he doesn't love me, or it's the love for you is somehow taken away from his love for me. It's not that way. God's love is infinite.
そしてイエスは愛です。 その愛は尽きることがありませんから、あなたをイエスが愛しておられるからといって私への愛が減るということはありません。彼の愛というのはもう永遠に尽きることがないのです。
this, the same John, okay, the same apostle John, late in his life, he has this vision and revelation, and he sees Jesus, it's the same Jesus, and he falls at his feet as though he's dead, because he's just overcome.
そしてこの同じヨハネがですね、実は、黙示録に出てきますけれども、イエスのその姿を、栄光の姿を見たときに、もう本当にこのもう胸元に寄りかかっていた、そのイエスですけれども、同じイエスを見たときに、もう本当にその足元に倒れて死者のようになったと。
I mean, he was filled with awe. With it just took his strength, it just, oh, the mighty, the glory, it just...
このイエスの本当にその全能でものすごいこの威厳に満ちたその姿、栄光に輝いたその姿を見た時にも本当にそれに恐れを覚えて足元に倒れました。
Here's my point. It was the same Jesus.
ここで言いたいのは同じイエスであるということです。
There were different facets of Jesus of who he was, who he is.
違うこの顔を持っていますけれども、要素がありますけれども、でも同じ方であるということです。
The fact that Jesus is gracious and that he's kind doesn't mean that he's not mighty and he's awesome.
イエスが本当に恵み深く、そして私たちにとても親切な方であるということが、だからといって彼この方が全能で、すごい威厳に満ちた方であるではないというふうにはなりません。
Because you know, I'm thankful for both of these sides, if you want to call them that, of Jesus' character.
この、まあ、イエスのこの人格ですね、その両面持ち合わせているそれ、その両面を私はどちらも本当に喜んでいます。
I'm thankful that Jesus is loving.That he's kind, that he doesn't snuff out a smoldering wick.
私は本当にイエスが愛の方であり親切で、そしてこのくすぶる闘神を消さないようなそのような優しい方であるということを感謝しています。
That he doesn't bruise, you know, he doesn't crush a bruised reed.
また傷んだ足を折るような方ではないということ。
But you know, I'm also thankful that he's a that he is a fierce enemy of evil.
でも同時にまたこの方が本当にこの悪に対して悪の敵に対して非常に厳しい方であるということも感謝しています。
And I'm thankful that he will reign, that he is Lord over the earth and he will reign in power.
この方が主が地上のすべてを治めておられて、そしてやがてこの地上に戻って、そして治めてくださるということを本当に感謝しています。
And I just want to encourage you, you can rejoice and be thankful in the full character of Jesus.
そして皆さんにも本当に進めたいのが、このイエスのすべてのこの人格を私たちは喜ぶことができるし、感謝することができます。
You know, you don't need to fear when you look at verses, when it talks about Jesus being a powerful king and coming, you know,Like we see him coming in the second coming with this power and glory, and it's conquering. You don't need to feel that that is somehow that he's going to no longer be loving and kind.
イエスが再び来られる王として来られる時にはもう本当に力強い敵を打ち負かすために来てくださるその時のその姿を見た時に本当にもう愛と優しさに満ちた方ではないんじゃないかと恐れる必要はありません。
That if Jesus is majestic and as the Jesus the powerful king would then despise me and somehow reject my you know you don't need to worry about that。
もう本当に威厳に満ちたこの力強い王として来られる時にはもう自分のことなんかこう。もうその自分の罪や弱さのために軽蔑されてしまうのではないかと、そのように恐れる必要は全くありません。
You know, and on the other hand, you don't need to feel as if you open up to Jesus and his mercy and his love and his grace that somehow takes away from his power and his majesty.
でも一方で、このイエスの恵みとかそういった愛というものが彼のその力強さとか権威とか威厳というものを減らしてしまうというふうに考える必要もありません。
I stress this because I do see this in Christians. Sometimes Christians they get stuck on one or the other. They it's like they want to be, well, they want to believe in grace, and it is, yeah, we do believe in grace. I encourage you, but it's almost like they avoid. They don't want to read, you know, something that would show the other side as if that's a threat.
でなぜ私がこのことを強調しているかというと、あるクリスチャンの人たちはどっちかしか受け入れたくないという人たちもいるからです。例えば、イエスが恵み深い方である、もちろんそうですし、それを信じるんですけれども、だからこそこの威厳に満ちた力強い姿で再び戻ってこられる、そのことはもうちょっとあまり考えたくない、触れたくないと思ってしまう。
Avoiding certain, don't want to read Revelation.
You know, 黙示録は読みたくない。ちょっとこう、ちょっと恐ろしいので、なんかこう優しいイエス様にとどまっていたいと。
I've seen other people, I'm not a touchy-feely guy. I believe in the Lord, the Lord of glory and...they don't want to. They act as if, if they get into grace, it'll somehow take away from that.
ある人は逆で、もう本当にその力強さを信じていると言って、そしてだからといってそれでその愛とか恵みとかが減ってしまうという、そういうことでもありません。
But I mean, just rejoice.It's mysterious. We don't understand all about the Lord, but what the Bible presents us with is a treasure. It's mysterious, but it's great. It's wonderful. All of the Lord, everything about the Lord is wonderful.
これは本当になかなかちょっと私たちの理解を超えている不思議なことだと思うんですけれども、でもイエスに関するすべてのことというのが本当に素晴らしいことだと思います。
I mean, just look at how can it? The Bible in Colossians 1:17, also John 1:3, talks about how Jesus created the world. Jesus, the same Jesus, the one that loved John, created the whole world.
例えばコロサイの1章の17節にあるように、イエスはこの宇宙万物を作られた。万物は御子にあって作られたとありますけれども、そのようにこのヨハネが私は愛された弟子と言っているそのイエスと同じ方が万物宇宙万物を作られた方であるということです。
And then it says in Philippians 2 that he laid it aside and being found in human form he humbled himself and became obedient to death, even death on the cross. So it's like it's amazing.
その同じ方がピリピの2章の8節にあるように人としての性質を持って現れて、そしてもう自分を卑しくし、死にまで従い、十字架の死にまでも従われた、そのような方である。
Okay, let's read verses 18 through 25.
はい。では18節から25節をお読みします。耳しいた者よ、聞け。盲人よ、目を凝らしてみよ。私のしもべほどの盲目の者が誰か他にいようか。私の送る使者のような耳しいた者が他にいようか。私に買い取られた者のような盲目の者、主のしもべのような盲目の者が誰か他にいようか。あなたは多くのことを見ながら心に留めず、耳を聞きながら聞こうとしない。主はご自分の義のために身教えを広め、これを輝かすことを望まれた。これはかすめ奪われ略奪された民のことであって、若い男たちは皆罠にかかり獄屋に閉じ込められた。彼らはかすめ奪われたが助け出す者もなく、奪い取られてもそれを返せという者もいない。あなた方のうち誰がこれに耳を傾け、誰が後々のために注意して聞くだろうか。誰がヤコブを奪い取る者に渡し、イスラエルをかすめ奪う者に渡したのか。それは主ではないか。 この方に私たちは罪を犯し、主の道に歩むことを望まず、その教えに聞き従わなかった。そこで主は燃える怒りをこれに注ぎ、激しい戦いをこれに向けた。それが辺りを焼き尽くしても彼は悟らず、自分に燃えついても心に留めなかった。
But now it's a little confusing. The servant spoken of here is a different servant. Okay, this is no longer speaking about Jesus. Now the servant is spoken of as the servant is the nation of Israel.
ちょっと混乱しやすいんですけれども、ここにまたしもべというのが出てきますが、これは今度はイエスのことではなくて、イスラエルの民のことを指しています。
And then, you know, we talks about.God called them as servants. He says that in other places.
神は彼らのことを他の箇所でもしもべと、神のしもべと呼んでいます。
And then, for example, and who is blind but my servant, meaning Israel, there.
そして主のしもべのような盲目の者が誰か他にいようかとありますけれども、これはイスラエルのことを指しています。
So Israel, God had given Israel His laws, but they turned from them.And they worshipped idols, and they became blind, as he talks about here in Isaiah. They were blind and deaf.
神はイスラエルに神の律法を与えられました。でも彼らはそこから離れてしまって、そして偶像の神々を拝むようになりました。ですから彼らはこの盲目になり、そしてまた耳も聞こえなくなったとあります。
They didn't understand the will of the Lord.
主の御心を理解することがありませんでした。
This,
そのために神は彼らが敵に打ち負かされるのをあえて許されました。
They were plundered, they were looted.
かすめ奪う者、奪い取る者たちです。
They rejected God, so it was like the fence around them. The security was just taken down. The enemies just came in.
ですから彼らのイスラエルの民の周りにあったこの守りの防御壁みたいなものが取り去られてしまって、そしてもう敵が自由に入ってきたということです。
Someone to redeem them. They were in need of somebody to rescue them.
もう本当に誰かに救い出してもらわなければ、助け出してもらわなければいけないような状態になりました。
But I want to this morning. I'm just going to go into 43, just the first verses, because it's a continuation.It doesn't leave us with the, in this, you know, that they're that the enemies were conquering them, and then we go right into 43:1, and it's going to say, but now, and so let's read.
そしてですね、今読んだ箇所、ここはまだちょっと途中で、ここで終わるわけにはいかないので、43章の少し、1節から7節に入りたいと思います。最初にこのだが今というふうにあるように、前のところからずっと続いていますので、43章の。
So remember, we're continuing on. Okay, he just talked about how they were defeated by the enemies. And then let's read verses 1 through 7 of chapter 43.
はい。彼らがどのように敵に攻められるかということが語られた後で、これが続きます。43章の1節から7節。だが今、ヤコブよ。あなたを作り出した方、主はこう仰せられる。イスラエルよ、あなたを形作った方、主はこう仰せられる。恐れるな、私があなたをあがなったのだ。私はあなたの名を呼んだ。あなたは私のもの。あなたが水の中を過ぎるときも、私はあなたと共におり、川を渡るときも、あなたは押し流されない。火の中を歩いても、あなたは焼かれず、炎はあなたに燃えつかない。私があなたの神、主、イスラエルの聖なる神、あなたの救い主であるからだ。私はエジプトをあなたの身の代金とし、クシとセバをあなたの代わりとする。私の目にはあなたは高価でたっとい。私はあなたを愛している。だから私は人をあなたの代わりにし、国民をあなたの命の代わりにするのだ。恐れるな、私があなたと共にいるからだ。私は東からあなたの子孫を来させ、西からあなたを集める。私は北に向かって引き渡せと言い、南に向かって引き止めるなと言う。私の子らを遠くから来させ、私の娘らを地の果てから来させよ。私の名で呼ばれるすべてのものは、私の栄光のために、私がこれを創造し、これを形作り、これを作った。
So even though Israel had rebelled against God, they hadn't listened to Him, they served idols, and as a result they were conquered, God still loved them.
イスラエルは神に逆らって、そして偶像を拝んでしまいましたけれども、でもそれでもそれによって、まあ、敵に打ち負かされるというあのことをところを通らされましたが、それでも神は彼らをまだ愛しておられます。
He is their savior.
神が彼らの救い主です。
His message to them is, "Don't be afraid. I am with you."
神の彼らに対するメッセージは、恐れるな。私があなたたちと共にいるというものです。
You know, Israel would be reading this. Okay, after Isaiah speaks this, you know.I don't know the exact number of years, over a century, it'll be later, they will be conquered by the Babylonians. They will be taken out. They will be in the land. It will look to them as if their relationship with God is over. Okay, he allowed them to be conquered. They no longer have a land. They're slaves in Babylon. And they will read this scripture there.
このイザヤ書が書かれたその、あの、まあ、書籍の地に何百年か後に、まあ彼ら何百年もないかな、あの、まあ、その後に彼らはバビロンに攻められて、そして、捕囚として連れて行かれてしまい、もう土地は荒れてしまって、あのもうこれで終わりなんじゃないかと思えるような、そういった時を迎えます。その時に彼らはこのイザヤ書をもう一度読みます。
And they'll get hope. It's like God is saying, I'm with you. You know, you blew it, but don't be afraid.I'm with you.
そしてそこで、まあ、あの励ましを得るわけですね。神が恐れるのは、私があなたと共にいるということを言ってくれます。
Now, the change, you know, you look at the change in the tone from verse 25 and 42 to verse 1 and 43, it's just dramatic. Remember, this was written, this wasn't written in chapters or verses, it was just this one continual thing.
本当にこの42章の25節から今度この1節43章の一節になって、全然このトーンがガラッと変わりました。
Even though they had failed God in their part of the covenant, they were faithless. He was faithful.
彼らはこのイスラエルの民は神の契約を守ることができずに、まあ本当にあの従い通すことができませんでしたけれども、でも それであっても神は彼らに対して真実であり続けておられます。
Verse 1, he says, I have called you by name. You are mine.
私はあなたの名を呼んだ。あなたは私のものであると言われます。
You know, in those verses, in these short verses, if you notice how many times he uses the word I am with you. I will gather you. You know, it's just repeated. All these things that God will do.
本当にこのここで何度も私はと、私はあなたと共にいる、私があなたを集める、私がというふうに、主が何をしてくださるかということ、主が共に、私があなたと共にいるというふうに言っています。
It's all about God. It's all about what God does.
全ては神が何をしてくださったかです。
Even though God is faithful, even though they weren't faithful.
彼らはたとえ真実でなくても、神は真実な方です。
You know what this is? It's grace.
これは何かというと恵みです。
Grace means undeserved favor.
恵みというのは値しないその行為を得るということです。
So here we see in the Old Testament there's an example of God's graciousness.
ですから、
Here's an example of God's grace in the Old Testament.
この旧約の中でその神の恵みが、表されているこの一つの例が今の箇所。
God is faithful to us.
神は私たちに対して本当に真実です。
Not because we've been so great, not because we've been so faithful to Him, and He's just returning the favor. He loves us.
私たちが何か良いことを行っているからとか、私たちがずっと神に対して真実であり続けているからということではありません。神が私たちを愛してくださっているからです。
In 2 Timothy 1:3 it says,Here's an interesting verse. If we are faithless, he remains faithful, for he cannot deny himself.
第二テモテの2章の13節には、私たちは真実でなくても彼は常に真実である、彼にはご自身を否むことができないからであるとあります。
You know, if our most honest thoughts, okay, of all Christians were known, I think probably in every one there at times there's this feeling that we're aware of our unfaithfulness toward God, how we could have been more faithful, we should have been more, and it causes a lot of Christians to kind of hang their heads.
私たちは神に対して常に真実であり続けることができないということをよく分かっていると思います。そしてそのことを思うときにこうちょっと落ち込んでしまうというか、
and wonder, you know, in kind of doubt, I wonder how God feels about me. He's probably disappointed. 神
はそのことをどう思っておられるだろう、おそらく自分に失望されているに違いないと考えてしまいます。
And that's why these verses should give us courage.
だからこそこの箇所が私たちに本当に励ましを与えてくれる。
It's all about God. It's what He does.
すべては神です。神が何をしてくださったかです。
He says in verse 4, because you are precious in my eyes, because you are precious to me and honored, I love you. I will give men in return for you, peoples in exchange for your life.
4節には、私の目にはあなたは高価で尊い。私はあなたを愛している。だから私は人をあなたの代わりとし、国民をあなたの命の代わりにすると言われます。
And basically the meaning is he will give whatever it takes to ransom them.
つまりどんなに高い高い価格であっても、その身の代金を神が払ってくださるということです。
You know, God has given His only Son in order to redeem you.
神は唯一神の一人子であられる方を皆さんを贖うために与えてくださいました。
Paul has these at the end of Romans chapter 8. He has these rhetorical questions.
ローマ人への手紙の8章のところでパウロが習字疑問を使って
I'll just read verses 31 and 32.
疑問を投げかけているところがあります。8章の31、32節です。
It says, "What then shall we say to these things? If God is for us, who can be against us? He who did not spare his own son, but gave him up for us all, how will he not also with him graciously give us all things?"
ローマの8章の31、32節。ではこれらのことからどう言えるでしょう。神が私たちの味方であるなら、誰が私たちに敵対できるでしょう。私たちすべてのためにご自分の御子をさえ惜しまずに死に渡された方が、どうして御子と一緒にすべてのものを私たちに恵んでくださらないことがありましょう。
I think that just kind of it gets right down to the root of the insecurities of God, you know, whether or not person's loved by God. He says, well, just,You know, I love the rhetorical question. Well, why? Okay, he gave his only son.
この箇所は本当に神の愛を疑っている人にはもう本当にストレートにその中心に届くメッセージだと思いますけれども、こうしてこのなぜかというこの習字疑問ですね、それはキリストを一人子を私たちに与えてくださったからであると。
Back a few chapters in Romans 5:8, it says, "But God shows His love for us in that while we were still sinners, Christ died for us."
少し前のローマの5章の8節には、しかし私たちがまだ罪人であったとき、キリストが私たちのために死んでくださったことにより、神は私たちに対するご自身の愛を明らかにしておられます。
So if God, this is essentially what Paul is saying, if God gave his only son Jesus to die for your sins, when you were a sinner, okay, this is before you had any thought of him, okay, before you came to church or before you made any, he, at that time, he gave his son, why would he give up on you now Why would he suddenly think, have thoughts like, I don't know about you. Now, sorry, too long. Now that you are trying to follow him.
もしこのパウロが言ってるのは、もし神がその一人子イエスを私たちの罪のために死なせてくださったのであれば、それもまだ私たちが罪人だった時、もう一切こう神のことなんか何の興味も持っていなかった時にそこまでしてくださったのであれば、なぜ今今度はこのキリストを信じて彼に従おうとしている私たちを神が諦めるということがあるでしょうかと。
Okay, and then what that is trying, those rhetorical questions, trying to force an answer. The answer is, he hasn't given up on you.
で、この数字疑問というのは、答えを強制的に導き出す質問になっていますけれども、その答えは、神は決して私たちを見捨てることはないということです。
And his message to you is, fear not, for I am with you.
そして皆さんに対するメッセージは、恐れるな、私があなたと共にいるというものです。
So let's just praise God for His wonderful grace toward us.
本当にこの神の素晴らしい私たちに対する恵みを本当に褒めたたえたいと思います。
Let's pray.
お祈りします。
Father, we do thank you, and we are just left in a place of awe. We have nothing but to say thank you, Lord.
お父さん、ただただあなたに感謝します。私たちのうちには本当に何もありませんけれども、あなたにただただ感謝を捧げます。
Thank you for your grace.
あなたの恵みをありがとうございます。
Thank you for giving Jesus, your only son, for us.
あなたの一人子であられるイエス様を私たちのために送ってくださったことをありがとうございます。
And help us, Lord, that this would be a core belief.In our hearts, that we wouldn't be double-minded. We wouldn't think, well, yeah, that's true, but, and then go on try to earn your love in something we do.
私たちはそのことによって本当に心の底から安心を覚えることができます。二心を持ってそれは分かっているけれども、でもとそのような疑いを持つのではなくて。
Help us just to accept it, plant the flag, or just say, "This is it. I believe that in the love that you have for me."
So, どうぞ私たちがあなたが私たちを愛してくださっているというその事実をしっかりと心に植えることができるように助けてください。
I believe that I'm accepted by you, that I'm loved by you in Christ.
私はキリストにあって許され受け入れたものであるということを信じます。
We pray these things in Jesus' name.
これらのことをイエス様の名前を通してお祈りします。
アーメン。
アーメン。